始まりました。
こんにちは、のっさです。
リタでございます。
リタアヨタです。
はい、今日も30分よろしくお願いします。
はい、8月のど真ん中でございますが、
うん、そうだね、
小学生の皆様お休みど真ん中なんですよね
そうだ ね、
ね、
うん、
あれ終わっちゃったね。でももう1週間ぐらいすると多分すっげー焦り出すんだろうね、
うん、もうあとちょっとしかないみたい な、 な、
ね、不思議でさ、最近あの不思議なことがあって、
はい、
あの小学生のね、うん、ある時女の子がね、うん、僕をスタスタスタと後ろから追い越して、うん、こんにちはって言うんですよ、
は
あ、で、あら、あ、こんにちは、どこ行くのプールって書いて、うん、プールですって言って、うんうん、ではみたいな走ってっちゃった。
では、
ね、そんなことがあるんだなと思ってたら、うん、今日も声かけられちゃった。
その女の子に？
違う、全然違う男の子。年は同じぐらいなんだけど、うんうん、やっぱりスタスタスタって僕の後ろから追いかけてきて、うん、あのすれ違いざまにこんにちはって挨拶するのよ、
うん、
何これ声かけ習慣みたいなのが今小学生の間でこう流行ってたりするの？
流行って
ん
のかな、
わかんないけど、わかんない。ちっちゃいお兄ちゃんこんにちはって言うから、うん、あ、こんにちはってどこ行くのって児童館って言うから、うん、じゃあねって言ってサタッとまた走ってる。そんなことが続いております。とても未来が明るいなという感じがしました。
そう、
まあ、そんな感じでリタイアタのポッドキャスト、はい、始めていきたいと思います、
はい、ではタイトルコールいってみましょうか、はい、せーの、リタアイオタのポーザテンポ。日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタ・アイオタです。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
はい、今日のお茶何でしょうか ね、
ね、そうだ、あのね、はい、また今日コメントを一つい
ただきました。
はい、紹介したいんですけども、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、よくねお手紙とか、うん、こちらポーザ店舗宛てに送ってくださる島田千鶴さんという方から、いただいております。
はいはい、
はい、リタさんこんにちは、リタさんのコメントお返事を読んで元気いっぱい頑張っております。ポーザテンポ ポッドキャスト先週から聞いております。あ、先々週か、先々週から聞いております、
うん、
番組のリスナーになることができたと嬉しく聞いております、うん、番組で流れておりますミュージックがすべて素敵です。
あら、
嬉しいですねミュージックを聞くために聞いて、お話を聞くために再度聞いてと何度もリピートしております、
うん、
リタさんの歌声、多分と思うんですけど、これ、
うん、
これをね、あの書いてくれているんですが、あーっていうね、にそれに集中していたら、うん、ヒーラーガールズ様のお話が進んでいて、
うん、
皆様のお話から身の回りにある多くの自然や物事、人間関係からいろいろ力をいただいていることを実感しました。リタさん、ノッサさん、ありがとうございます、
はい、
今日もお二人から力をいただきました。島田千鶴さんからの、コメントでございました。
どういたしまして、ありがとうございます、う
ん、こちらこそね、いつもありがとうございます、
うん、ね、どちらからの方なんでしょう。東京ではない方なんですよね。
はい、兵庫の方ですね、
うん、
本当によくあのお手紙もいただくんですよ、
うん、
はい、昔私があのアニメでね、ちょっと歌を歌う女の子の役をやっていたことがあって、うん、そのアニメのその役のファンでもあったということで、う
ん、まあ、さっきからリタさんありがとう、リタさんこんにちは、リタさんなんとか、リタさんの歌声って全部書いてある野瀬さん、やっと最後にありがとうございますチラッと出てきたんで、あのほっとしております
はい、
はい、では今日の一曲目聴いていただきましょう、はい、リタアイオータでこの夏のリコ。
This summer, I'll be
リタ、リタアヨータの今日この頃をお話しするお時間でございます。野沙くん、なんかむしゃむしゃ食べておりますが、
うまい。
今日のおやつなんでしょう、これは。カステラ部分が多くてですね、なんか結構お話するのが大変かもなんて言いながら、
おいしいね。あのね、はい、もらいも、もらいもって言わない、いただきも
んっていうの、いただきものですよ。
いただきもの、
お土産でね、
はい、飛騨サルボボの卵というお菓子なんですが、飛騨、
はいはい、
高山出身の方から、高山のお土産で、なんかちょっと変わった、なんて言うんだろう、丸い卵の形したカステラの周りに白くチョコのコーティングがされてて、カステラの真ん中に何か甘い何かが入ってます。
何かが入っている、いや、なんかね、見た目も美味しそうです。非
常に美味しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
飛騨高山の方からね、いろいろもらったんですよね。
そうそう、なんか野沙くんってね、お味噌好きでしょって言って、同じね、岐阜なので、あのお味噌、赤味噌、赤味噌なんですか、あれは。
赤味噌ですね。
はあ、朝市でしか買えないものなのよって言ってね、お姉さんからいただきましたね。はい、たくさんも
飛騨牛の佃煮とかもいただいて
ですね。なんかすごいな、東京からなんかお土産持っていくって言ったら何があるんでしょうね。
東京バナナ、
東京バナナ、
僕この間持ってたよ。
あ、実家帰るときとか
喜ばれたかどうかちょっと分かんないけど、
東京バナナね、考えとかないと、
ね、雷起こしとかかな、よく分かんないな。東
京、そうかもね、そうかもね、そうかもしれない。ディズニーランドのものとかじゃダメなの。
いいよ、
いいよ、いいよ。ね、思いつかないですけれども、
はい、まあ、いただきました。
はい、
すいません、なんかこの途中ちょっとね、
いや、皆さんもね、この夏ご旅行に行かれてる方なんかもね、多いんじゃないかと思いますが、
はい、
ね、
私たちね、
はい、
旅行ではないんですけども、木更津にこの間行ってきまして、アクアラインがめちゃ安くなってましたね。
なってましたね。
ね、昔だって3000円ぐらいかからなかった、あれ通るのに。
そうだね、かかってます。
この間いくらだっけ、
800
円しなかったんだっけ。
800円ですね。800円だった。
考えらんないよ。
だけど、あのその昔、その昔って少し前ですけども、木更津 FM というところでラジオをやっていた時に結構お高かったので、もうここが1000円になってくれたらいいのにって毎日っていうか毎週言いながら通ってて、それ実現すると思わなかったですよね。それをね、話しながらちょっとね、懐かしい木更津にちょっと行ってまいりました。
僕らの番組のことのはフォレストでお世話になってます、富士山がゴスペルのコンサートやるっていうんで、それにちょっと覗いてきまして、はい、まあ、本当とんぼ返りだったんですけどね、特にどこに寄るってこともなくね。杉本智孝
さん
っていうね、まあ、元シンガー、ダンサー、
ミュージカル
俳優さんなんだね、がね、はい、まあ、その杉本クワイアーといって、大勢こうゴスペルをみんな集めて歌うので、富士山がったのリードを取るというんで、久々に見に行ってまいりましてね。
はい、
はい、でも一番目立ってたのはやはり杉本さんでしたけどもね。
そうでしたね、なんかね、やっぱり踊れるからね、くるくるっとキメが多くて、
かっこよかったね。
かっこよかったですね、
歌も、その杉本ファミリーって言って、奥さんと娘さんが2人、若い娘、みんな上手くて、踊りも歌もね、でその4人のアンサンブルっていうか、4人だけで歌うのもあったりして、まあ、あとその杉本さんがこの今年ね、マイケルが亡くなっちゃったということで、彼もマイケル 神だった人らしくてね、そんな話もしてました ね、
してましたね。
ダンサーを目指してた時にもう本当にマイケルに憧れて、マイケルの後ろで踊るっていうのが夢だっていうのを本気で考えてたっていう、
そういう人も多かったっていう、
っていうんだよね。マイケルゴスペルとはいえ、マイケルの曲をゴスペルでこうクワイアで歌うみたいなのが多かったんで、馴染みのある曲が多くてね、僕らもすごい楽しめました ね、
はい、
ね、楽しかった、すごい。
そして富士山の娘さんも一緒にステージに出ていたので、それもね、親子で一緒にステージに立てるってなんか可愛い ね、 いいね、
知らぬ間に大きくなるんだね、
ねえ、はい、
そうなんです、
楽しかったですね。そう、
旅じゃないんですけどね、決してね、そうそうそう、夏休みじゃないんですけど、行ってまいりましたよ、あと夜僕らその、ね、セレブリさんの舞台が先月あったもの で、
はい、
でそれの打ち上げがやっとありまして、
そうですね、
あのスケジュールやはり皆さん合わないということでね、
ちょっと遅れてだったんですけどね、はい、
もう某渋谷の某店であの打ち上げやってまいりまして、なんて言うんでしょうか、ここ、セレブリさんにたどり着くまでの2年間ぐらい、僕そこの同じ制作会社のプロデューサーさんと付き合いがあって、
はい、
そこからお仕事をいただいてたんですけども、まあ、そのプロデューサーさんがちょっと仕事をや休むというか、辞めるというか、ね、あの移動じゃないんですけど、
ちょっと他のね、
ちょっと他の業種にね、
仕事をするということでね、
ということで、はい、あの去年なんかはね、あのもう僕が担当するドラマ全部リタウタにお願いします、したいんです、というふうに、ね、宣言しててくれた人だけにね、ちょっとそう、ね、プロデューサーを辞めるって寂しい感じがあったんですけども、あのとっても楽しい2年間だったんで、あの僕本当に感激で、この間の打ち上げもね、ちょっと目うるうるさせながらちょっと彼らの話を聞いてたりもしてたんですけども、
はい、そうでしたね、
あのそれでそれ関係の、
彼
らとやった DVD とかがちょっと連発、されるんですよね、
発売
ですね、教えてもらっていいですか。
はい、まずその、ちょこっと今出ましたセレブリさんというね、ドラマから始まりまして、でつい最近というか7月に、舞台がありまして、一応それでラストステージということで、一括りということになってるんですね、でそのセレブリさんの舞台の DVD が舞台がそのまま DVD で見られるよということで、こちらはもう予約が始まっておりまして、で9月の14日、こちらが予約の締め切りです、
予約に締め切りがあるんだね、
でお手元に届くのが9月25日だって、
5日、
ですよ皆さん、
もう来月だもんね、
そうだよ、
早いね、
早いですよ、
7月の舞台が2ヶ月後にもはや DVD で見られちゃう、見たいな、これね、リターウタ我々サウンド結構ふんだんに、
結構てか全部
全部か
全部でした、
全部だね、
はい、ありがたいことに、
舞台の上で女優さんたちが歌う曲もあり、でそれも
野坂書き下ろしの、ね、
そうなんですよね、
曲でしたからね、そうなんですよね、
もう使われた音楽全部リタイアだと思っていただいて、いいと思いますけど、
そうなんですよ、なのでこのセレブリさんの舞台のね、今 DVD のお話をしましたが、9月14日までが、予約し、ね、締め切りなので、でそのセレブリさんを知らない方はぜひ、レンタルありますよね、ドラマと、その前まで出てるものとかね、ぜひそっちも見てね、楽しんでいただけたらと思います、そして今期ですね、ついこの間終わっちゃいましたが、ミュージカル3という、ドラマの音楽を私たちやらせていただいておりましたが、セレブリさんと同じチームで、やってたんですね、でこちらの方も DVD 発売が決定になっております、でこちらが、10月の27、少し先になりますけれども、10月27発売決定でございます、
はい、これ連日っていうか連月、毎月ごとに何か出ますんでね、楽しみにしててほしいと思います、
はい、
あのそして9月22日にですね、僕が曲を提供しておりますバニラビーンズというアイドルユニットがいまして、こちら9月22日にベスト版を出します、
ベスト版、
初のベスト版です、そこにもちろんのさの曲も含まれるそうなので、
ね、
こちらもちょっと楽しみにしていていただきたいと思います、
はい、
では、曲の方行ってみましょう、リタ・アイオータでスコントロフロンターレ、 田愛太田オリジナル朗読5メートルライン。
僕は5メートルしか泳げなかった。クラスでは次々にプールの端から端までの25メートルを泳ぎきるやつが続出していた。そしてみんな意気揚々として楽しそうだった。そんな憂鬱なある夏の日、近所の年下の坊主が僕にこう言った。どっちがたくさん泳げるか競争しよう。そいつは知っているのだ、僕が5メートルしか泳げないの。しかし断るわけにはいかない。年下からの挑戦は明らかに挑発だけれど、逃げたと思われては示しがつかない。本当はドキドキだったけど、余裕を見せた感じで軽くその挑発を受け、考える間もなくよーいどん、とにかく泳ぎ出すしかなかった。来た、5メートルライン。僕の心臓はもう破裂するような勢いでドクドク鳴っている。全身が心臓のようだ。しかしあれという間もなく5メートルラインを通り過ぎる。ドクドクという心臓の音もゴモゴモという水をかく音にかき消され、急に世界は静かになった。僕は競い合うということを忘れて、通り過ぎた5メートルラインの次の10メートルラインを見ている。興奮した。5メートルよりその先の世界を知らない僕には、次々に通り過ぎるメーターラインを不思議な気持ちで、それはまるで空を飛ぶ夢の中のように未知の世界を浮遊した。もう競争なんて忘れていた。とにかく楽しい。とにかく泳げるのだ。どこまでも泳げるのだ。25メートルを何度ターンしただろう。それまで本当に静かだった世界が突然騒がしくなった。気づくと周りに人だかりができている。心配したのか、知らない大人の人が僕を止めた。もうやめようね。後で測ってみると軽く1500メートル以上は泳いだらしい。僕を挑発したあの年下の坊主は泣きべそをかいて、鼻水をだらだら垂らしてプールサイドでハーハーと腰掛けていた。しかしやつもなんだかんだ言って500メートルくらい泳いだらしい。今となってはそいつが誰だったかも定かではないが、あいつがいなかったら僕は大人になれていなかったような気がする。はい、本日もリタ・アイオータオリジナル朗読のさくん書き下ろしの、ね、はい、朗読を、リタが読ませてもらいました。5メートルラインですね。はい、なんかね、うん、絵が浮かんだね、なんか
、うん、泳いでる感じした、
うんうん、あ、すごい伝わる。
うん、
みんなほらプールの時間ってみんなあるじゃないですか、小学校の頃からね、うん、あるから、はい、その心臓がもうドキドキドクドクなってる感じと、うん、途中に出てきたゴモゴモという水をかく音とか、うん、なんかねみんなあーってこう、うん、思い出していたんじゃないかなと思います。
う
ん、
泳げない子ってさ、うん、あの要するに息継ぎがうまくできないの子が多いよね。
そうかもしれ
ませんね。きっとね、泳ぎ方っていうよりは、うんうん、で僕もねそんな記憶があります。
うんうん、
あの5メートルまでは息継ぎしなくても泳げるじゃないですか。
あの5メートル
蹴って壁を蹴って、
はいはい、ピョーン
ってい くと大体2、3メートルはいけるの。うんうん、で2かき3かきすると5メートルまでいけるの、大概みんないけるのね。
うんうん、
で大体5メートル超えた10メートル手前ぐらいで1回ぐらい息継ぎを平泳ぎでしろ黒にしろするんだけど、
うんうん、
それができないともうガワって水飲んじゃってもうそこで僕立っちゃう子だったのね、ずっと
はい、はい、
全然僕泳げなかった。
あ、
うん、かなり大きくなるまで泳げなかった。
あれですよね、泳ぎ得意ですよね。
今は得意ですよ。
ね、そうですよね。うん、
でもね、基本的に球技が得意で、
はいはい、
ボール持ったら何でもできるんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
だけど
そっちの方が得意なんですか。
得意得意。だからボールのないプールとか陸上とか、
うんうん、
うん、うわちょっとやっぱきつかったね。
私はそっちですねきっと。
逆だもんね、
うん、ボールは、うん、ボールはねバスケは得意だったけど、うん、でも球技はほとんどあの選んでもやらなかったですね。
なんだろうねそれって結構分かれるよね、うん、
そうです ね、 ね
あの得意なのあんなに球技あ球技じゃないあんなに足すっごい速いのに、うん、なんか焼き荒らせると女投げみたいな内股で変な変な投げるとすげえかっこ悪いやつとか結構そういうのいたよ。
あーうんなんか知らない間にみんな、まあ
はい
ね、自分の得意なものをこう選んでるんですかね、うん、
そのね5メートルラインを知らない間に
通り越せて、うん、超えたんだねこれすごいよね、う
ん、なんかあのほら自転車の例えば補助輪が外れる日とかさある日ふとそういうのがなんか突然訪れるっていうかさ、うんうんうんうん、なんかそういうのをちょっとね永遠的な感じするじゃないそういうのって、うん
ですね、
うん、で今いろんな場面でそういうのがあるんだろうなと思いながらちょっと書いたものでね、うんうん、
はい、
あのそれが子供だけじゃなくて、うんうんうん、あの大人になってからも実はそういうことが、うん、あったりするんですよ。 ある日ぶっとできることになるっていうのが ね、
ね
本当に、うん、続けてるとあるんですよ ね、
ね、
うん、
やっぱ続けてないとダメですよね。
もちろん続けてないとダメ、
ね、
うん、
はいはい、
ある時ふっと感がつかめる時がね、
うん、
あの僕20代ずっと歌を歌ってたんですけど、
うん、
その中でもやっぱ20代後半ぐらいにやっとなんかね、
うん、
あこれ俺の歌かもとかあと曲作りに関しても あこれいうのが自分の歌かなっていうふっというしなんかこう飛び越えた瞬間がやっぱりありましたよ。
あ
分かる時がありました
曲作り、
うん、とか ね、
ね
でもリタさんのね絶対音感なんていうのはねこれはある日突然じゃなくてねやっぱりまず
あ、まあね、
もちろんやってなきゃダメなんですけど、
はい、
なんていうのソルフェージュ
ソルフェージュ
みたいな、
はい、
やってなきゃダメなんですけど、うん、これは基本的に遺伝だそうです、うん、
遺伝なの
遺伝的にまず持ってないとあのいくら練習してもっていうのはあるらしいっていうのが最近の脳科学でちょっと発見されたことの一つではあるらしいですよ。
そうなんですね、
うん、
そう私子供の頃からエレクトーンとかピアノとかやってたからかなとかってい
やいや基本的にもう持ってたのね遺伝子は ね、
あ、 なるほどね。
あれもう本当感謝してください。
はいパパ、はい、ママ感謝、は
い、締めたところで、
はい、
今日の最後の曲です、
はい、
私ノッサー水野美紀の曲で波の背中を見送って
リタ・アイオータのポーザテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、ボイスアットマーク FM840.jp VOICE@FM840.jp、ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで
お待ちしております。
はーい、
はしょったね、結構お待ちしておりますって何をお待ちしております。
皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしておりますですよ。でも私も今、はい、メールアドレスをはしょっちゃったんです。
結構はしょったよ今何待ってんの、
何を慌てているんだ、まあ、いいんだけどさ、慌ててる、
いや
よくわかんないです
ほら、絶対音感がさっきほら遺伝子だって話してたらさ、ね、曲中にさほらリタのママがじゃあ絶対音感あるんだねって受け継いだんだねって話してたら、あれは絶対鈍感だって誰か言ったからさ、ゲラゲラ笑った。
誰かってもうノサトしかいないじゃないですかそんなこと言うのは。
そんなひどいことを。いや、
ね、
いや違うんですよ、
はい、否定できません。
とっても可愛いママらしいので天然なんですよ、有田さんと一緒でね。
その天然話はまたいつかね、
うん、一回ゲストに来てもらおうと思ってますけども
やばいですね、
はい、楽しみにしててくださいノサが一番楽しみです、来てもらう、
はい、大変なことですが、はい、はい、では
そんな感じで今日エンディング、はい、終わってしまいますが、
はい、では来週もまたこの時間にお会いいたしましょう、はい、お相手はリタアイオタのリタと
ノッサでした、
はい、それでは皆さんご一緒にせーの
チャオー。